通告に従いまして、2点について質問をいたします。まず最初に、これは正式なその住宅名がわからなかったもんですから、文化ホール横の住宅と書いております。旧十八銀行 の社宅でございますけれども、この社宅は三島地区の単身者用の住宅として、住宅であると私は認識しておりますけれども、その申し込みをする際に同居者がいると、いうことで、その住民からのなぜその同居者がいるのかと、そういう問いがありました。私もその特別に三島地区に、通勤できない、フェリー三島で通勤できない人のためにできた住宅だと認識しておりますので、この点についてどうしてその必要なのか見解を聞きたいと思います。それから選考について2番目ですけれども、住宅の選考について市民の不満が多いが、適正な選考ができているのかということ、これは例を申し上げますと、4月だろうと思いますけれども、郷野良の上町団地の完成後公募されて申し込みがあっております。その中で、これはハゼの方ですけれども、母子家庭の方で、勤務上やっぱりこう子供さんがおられて学校に通ってある、その送りはいいわけですけれども、その迎えがやっぱり時間帯が合わないから、やっぱりそのおばあさんですね、お母さん、その母親のお母さんに大変迷惑がかかるということで申し込まれております。ですけれども、その結果としてやっぱりその選考に外れておるわけですね。その選考の結果がやっぱり本人の耳に入っておるわけです。その上町団地の選考の結果がですね、その中でその、永田住宅に、その今までおられた方がその入居されているというそのことがですね、本人の外された本人の耳に入ってやるわけです。それでその私はですね、その団地の建て替えのがあっておりましたから、その仮にですね、その上町団地に住んでいた方が永田住宅に仮の住宅として、住んでいた方が上町団地に戻ったと、私はそういう認識をしておったわけでおりましたけれども、住宅班に行って確認をいたしましたけれども、やっぱりこう今まで永田住宅に住んでいた方が申し込みをされて、担当の方に言わせると、この方は住宅に永田に住んでおられましたけれども、正式な手続きをして、今回選考に、その上町団地に入られたという、それで何の問題もありませんと、こういうことでございましたけれども、しかしですね、そのやっぱり常識的に考えてですよ、かたやその今現在住宅に入っていると、かたや住宅がなくてやっぱり困っているから申し込んでおられるわけですね。ですからそのやっぱりそういうことが耳に入ればですね、やっぱり本人にとっては不満の声が出るわけですよね。それでそういうことでありますのでですね、ですから私が申し上げているのは、やっぱりその選考、これは選考委員さんだけのその問題じゃないかもわかりませんけれども、やっぱり管理をしているのはその市ですから、やっぱりそういうところもやっぱり指導するべきじゃないかというふうに思っておりますが、この2点についてですね、市長の見解を求めたいと思います。
熊井議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。白川市長。
15番、熊澄議員のご質問にお答えいたします。公営住宅についてということでございますけれども、文化ホール横の住宅は三島地区の対象ではないかと、単身者のために取得ではないかということなのに、どうして、一般の住宅と同じような取り扱いをするのかということでございます。文化ホール横の住宅は三島地区専用の住宅として平成18年8月より、住宅として使用しているところでございます。単独住宅でございましても、公営住宅法に準じた取り扱いをするということにしております関係から、同居者が原則でありますけれども、単身要件に該当すれば単身で入居は可能であります。これは今筋書き通りのことを言っておりますけれどもですね、いわゆる単身条件でできるということは、今の一般の住宅の適用でやるという意味でございます。今三島地区の住民で学生の方一人がお入りになっていると聞いておりますけれども、単身の入居についてもいろいろ、若い方々がだけが単身で、入れるということになりますと問題もあるというようなことも聞いておりますけれども、私もう一度、熊議員おっしゃるようにですね、この住宅の取得の経緯をですね、地元の方そして、住宅ともう少し研究をしまして、議員の考え方についてもお聞きをして改善をしたいと思っているところでございます。またこれはそういった取得のいきさつがですね、そういういきさつでございますので、一つ私も勉強不足でございます。もう一度勉強して、熊議員あるいは三島の代表の方々ともお話し合いをして、善処いたしたいと思っている次第でございます。2番目の住宅入居者選考につきましては、外部の12名の選考委員に選考をお願いしているのが現状でございます。昨今の社会情勢変化で住宅需要がかなり多くなっておりまして、選考から漏れた方からの苦情も多く寄せられております。住宅入居を申し込まれる方はもちろん、一般市民の方にも入居者選考に誤解を招かないような公開できる基準案を早急に検討してまいります。ちなみに次回の募集からはプライベート部分まで一歩踏み込んで、申し込み理由の実態調査を実施し、選考委員会の資料として提出するようにしております。今熊議員から例えば、住宅に住んでいてグレードアップした住宅に申し込んで通ったと、これはですね、やっぱり私が普通考えて今初めて聞いておりますけれどもですね、それじゃあ住宅が、上等になればそこにどんどんどん新しい住宅ばかり行くということにもなりかねません。これは事実をですね、調査をいたしまして、そういうことないように対処いたしたいと思っています。
熊議員。
まず文化ホール横の住宅については改善をしたいということでございます。4月のですね、4月の応募の時に、公募の時に、島の方が、申し込まれておるわけですけれども、やっぱり同居者が必要だということで、やっぱり真面目な人はそれを不審に受けて、やっぱり聞きますよね。今のところ僕は書類上の、手続きで終わっていると思うとですけども、やっぱり真面目な方はそれじゃもうどうしようもできない。例えばじゃなくて、これは実際にあった話ですけども、フェリーの職員さん、これは三島に住居を置かないといけない人。ですからそういう人が申し込んだ場合、住居変更できないわけですよね。自分がその、同居人になってやろうと思ってもですね、そういうこともあったわけですよですね。だからやっぱりその単身者といっても、若者が集まれば、いろんなことがあるかも分かりませんけれども、やっぱりですね、生きに残って働こうというそういう気持ちの人がおる以上ですね、やっぱり行政がそれを環境を整えるのが僕は行政の仕事だと思っておりますしですね、やっぱりですね、 思っておりますし、その、やっぱり規制、そういう規制があった場合、やっぱりこう、支障が出る方もおられるわけですね。ですから、やっぱりその、今後はですね、ぜひ改善をしていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。まあ、それから、選考についてはですね、いろいろとやっぱり市長の耳に入ってきたこともあるかと思いますけど、やっぱり何回となくそういうことがこう耳に入るわけです。入ってくる場合もあるわけです。やっぱりその本当にその困っている方ですね。やっぱりそういう方が漏れなく入れるように、やっぱり今後ともその改善をしていただきたいというふうに思っています。よろしくお願いいたします。それから、2番目の件でございますけれども、三島地区の高校生の、早朝補習と、クラブ活動の、登下校についてでございます。現在、三島から、行き校に11名、それから商工に7名、通学をいたしております。それから、その中で、クラブをしている人がですね、今もう高層体が終わりましたので3年生は会っておりませんから、期校で2名、これは男子と女子1名ずつでございますが、1人はなんか陸上の女子の方はマネージャーをしておられるということでございます。商工がですね、これも2名ですけれども、うち1人はですね、やっぱり、クラブ活動が満足にできないということで、お母さん、渡良の方に、お母さんの在所の方にですね、曲がりをしていられるということでございます。早朝補習に関しましてはですね、やっぱり父兄の、役目でありますけれども、各個人的に、送り迎えは送ってあるわけですね。しかしながら、その、やっぱり三島はですね、漁業者の方が多いわけです。その中でもその、潜水業者に関しましては、やっぱり時間帯はそんなに悪くないわけですけども、朝9時半から夕方の4時半までですから、やっぱりですね、他の漁師の方になればですね、イカ釣りなんかそこにこう、夜を迎えに行って、夜の商売ですから、もう不可能なんですね。そういう場合はどうしても、その、知人にお願いするか、もう本土の方に泊まらせるかしかないわけです。やっぱりですね、業者にも、業者じゃない、親さん方にも相当負担がかかるわけですね。それを自分各自でやるとなるとですね、ジュニアの場合でもですね、これ小学校関係ないわけですけども、ジュニアの場合でも、やっぱり、船持った方がどうしても自衛隊の送り迎えの順番が来るわけですね。そういう場合、どうして、昼間の商売の方はいいですけども、夜の商売方は、もう、大きな、イカ釣り口でも、みんな出ち、発展期は大し、仕事しがござるばってばが、自分は、自分の仕事を終えてからじゃないといけないという、そういう状況があるわけです。ですから、女の人がもうその船の免許を持っている人もほとんどないわけですからね。やっぱり男に頼らざるを得ない。そういう事情でですね、市長のところにも府警の方からの要望書も上がっておりますと思います。ですから、ある程度の、内容的なものは分かっておれるんじゃないかと思っております。府警からの要望書はですね、趣旨は僕は今度は早朝補修の足として、臨時バスが運行されているわけですね。ですから、その三島地区も公共機関の運行ができないかというのが、本当の趣旨ではありますけれども、これはもう、現実的に言ってですね、無理なんですね、フェリー。もう、公共機関といったらフェリーしかないわけですから。フェリーをその増便するといったらまた大きな経費がかかるしですね、その時間帯を変更するといってもですね、今の時間帯を早めるという ことになればですね、冬場はですね、夏場はいいですけども、冬場は今でもですね、今6時55分発、大島発ですけども、冬場はですね、まだ暗いわけですよ、家を出るとき。それに、まだ早めてくれ、早めろと言ってもですね、住民の方がやっぱり反対されると思いますね。ですから、勤めの方もおられますしですね。やっぱりこう、子供さんもおられますし、やっぱり家のやっぱりある程度の準備も、子供の学校行きの準備をせないかん。そういうこう、いろいろな面が、こう、やっぱり家を出ていくということになればですね、こう、絡まってくるわけですね。ですから、船の運航時間の変更というのも、これも僕は無理だと思うんです。ですから、最終的にはやっぱりもう、チャーター船以外ないかな。ですから、これはやっぱり僕は高校生は義務教育じゃないわけですから、やっぱり趣旨はやっぱり府警がチャーター船をチャーターして、まあ負担がかかりますよね。チャーター船を使用するということになれば。やっぱりですから、その分の、応分の負担を、市として、まあ、ご負担がないかというのが僕は本音だと思うんですけれども、この点について市長の考えをお願いしたいと思います。
白川市長。
熊議員の高校生の登校の件について、これに、お答えする前に、先ほどの住宅の件、少しだけすみません。担当といたしましてはですね、現段階での入居基準に従ったお答えをしているということとですね、選考委員さん12名の方がお出しになった結果というのは、職員では覆せないということもございます。そういった意味で、要項について、少し検討させていただきたいということで、ご認識、ご了承いただきたいと思っております。それでは、2番目のご質問の、高校生の登下校についてお答えいたします。先日、熊議員をはじめ、三島地区公民館長、壱岐高校関係者から要望書を受け取りまして、直接お話を聞き、三島の実情、苦労というものが非常にこう分かったところでございます。三島航路のダイヤは現在、三島航路事業運営委員会の中で協議され、通院や通学、通勤、通院、中学生への通学等、三島島民にとっては、最良なダイヤに設定されております。そのような中、壱岐高校の生徒の早期補習時間に合わせることは、始発便のダイヤを大幅に早くすることとなり、他の島民の理解を得られないので、今回のチャーター船の要望に至ったものと認識をいたしております。さて、三島航路事業については、皆様ご承知のとおり、国や県から支援を受けている補助航路でございまして、欠損額に対して補助を受けて運営をいたしております。現在、国では、離島航路の経営の安定や持続的な維持、活性化を図るために、実質欠損額が大きい事業者に対して、航路改善協議会の設置を義務付け、航路改善計画の策定が求められております。本市におきましても、平成24年度に計画しておりまして、このような情勢の中、国の機関である九州運輸局にチャーター便について問い合わせをいたしました。チャーター便を運航することによる三島航路事業の収入の減少及び費用の増加は認められないということであります。結局、チャーター便を出したことによって本船がに赤字が出る。その場合見ないよという、返事でございます。また運航に関しましては、使用する船舶が定員が13名以上の場合は旅客船とみなされるということでございます。三島ゴムラ間も博多行き津島航路と同様な指定区間、サービス基準が設定される。ということになります。そういった基準をクリアしなければ運航できない。13名以上の場合ですね。いうことでございます。そういう人数的な制約もございます。長崎県の教育環境整備課にもチャーター便の費用の支援について問い合わせましたところ、県の補助金といたしましては、公立学校生徒遠距離通学費補助金というのがございます。しかしながら、これは定期に対しての補助でございまして、回路で8キロ以上、金額が2万400円以上というふうなことでございまして、これについては金額の面においても該当しないところでございます。しかしながら、三島の方々の 利便を考えた場合ですね、またそして教育の機会均等等々を考えたときですね、こういう借地条例的なことでは返事にならないと思っておるところでございます。一つこれについても先ほどの問題同様ですね、三島の関係の方々と十分話し合って、壱岐高校とも話し合って、あるいは商業高校とも話し合いながら、前後策をかけたいと思っているところでございます。
熊議員、
今市長 の、 あの答弁の中に、チャーターというチャーター船のことですけれども、そのチャーター船とした場合13名以上はできないと、これは市がチャーターするということになるわけですか。私はですね、やっぱり 親の役目としてですよ、それは市がチャーターされれば可能であればですね、それは市にチャーターしていただいた方がいいわけですけれども、私はですね、親が、チャーターをし、父兄がですよ、親が、父兄がチャーター船を、チャーター船というか、チャーター船になるとですかね、年間通すからですね、僕もその辺がちょっと難しい点があるもんですからですね、なんですけども、親がチャーターをお願いしても一緒ということになるわけですか。その点だけ。
白川市長、
これは行政がやる場合の話を今申し上げました。今熊木議員おっしゃるように、事業主体が変わってそれに対する支援というお考えのようでございまして、少し勘違いしたところでございますけれども、いずれにいたしましてもその点についてはご相談申し上げたいと思っております。
熊木議員、
今市長の答弁の中にありましたように、市がですね、そのやってくれるなら、それがいいわけですけれども、私はその義務教育じゃないんですから、行政がやるよりもですね、やっぱりこう府警がチャーターをして、それがちょっと負担が重すぎから応分の負担をお願いしたい、僕はそれがいいんじゃないかと。登下校の際の保険金あたりもですね、やっぱり万が一のことがありますから、やっぱり高校あたりと相談したらですね、相談されているようでございます。何か方策があるようでございますのでですね、やっぱりその点を含めてですね、それともう一点だけ、クラブ活動の、下校ですね、下校時の運用ですけども、ですね、今ですね、行き校の場合は、もう父兄が、送り迎えをしているわけですけど、商工がちょっと変わっているんですね、ちょっと、一人がですね、二人のうち一人はですね、母親の、お母さんの在所にからも通っていると、クラブもできないし、補修にも、この方は船が持ってないわけですね、自分の自家用船がないわけです。ですから、そういうことでやっておられますけれども、もう一人の方はですね、もう一人は、クラブやっておりますけれども、4時40分の、商工発の4時40分の、便に間に合うようなクラブ活動をしているということです。そういう状況ですけれども、この前が、行き校の先生の話によればですね、今度、中学校の統廃合が、もうほとんど決まりかけておると思うんですけれども、三島の生徒の下校時のチャーター船のことをちょっと僕聞いたんですけれども、今、高校生のクラブ方4人しかいないわけですね、今、現在では。ですけど、来年はまだ増える可能性があるんですけども、これは 移動があるんですけれども、その、まあ、人数的に言っても、10名にはならないと、そういう感じがするわけですね。ですから、その、中学校の、その、下校時の船に便乗はできないわけです。この点について、まあ、それができればですね、まあ、一便は減るわけですから、
白川市長、
中学校のスクールボートに高校生が便乗できないかということでございます、厳しいのではなかろうかと思っておりますけれども、ご制度いただきますから、しかしこれはですね、確証でございません、後でのご返事させていただきたいと思います。
熊議員。
まあ、クラブの帰りの件につきましてはですね、まあ、先ほども言いますように、まあ、少人数でございますので、やっぱり、中学校との、一緒にこうですね、下校時に、便乗させてもらえるのがですね、やっぱり負担も減るわけですから、一便ですね。やっぱりそういう方向でできれば、まあ、その点、よく検討中だ、ぜひですね、実施、できますようにですね、お願いしたいと思います。この要望書自体もですね、やっぱりこう、三島住民のこう、本当のこう、もう、こんなに大変なんだよという気持ちが僕は、もう非常に分かるんじゃないかと思いますのでですね、ぜひですね、実施に向けて、尽力いただきたいと思っております。以上で私の質問を終わります。